77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、まずは皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームぼんちかさん、ミカさんこんばんは。シーハット大村桜ホールで4月23日の土曜日にある映画上映会のチラシ見てたら、ミカさん両面載ってましたね。また月曜日、リツコさんとのおしゃべり楽しみに聞いてますよといただきました。ありがとうございます。まあ、私ですね、実はこの FM 諫早のニジラジステーションという番組にも出演させていただいて、パーソナリティの河野律子さんと一緒に生でおしゃべりしてますので、ね、これ楽しみにしてくれてるみたいですね。ありがとうございます。ぼんちかさん、そしてよかったら桜ホールである上映会も遊びに来てくださいね。メッセージどうもありがとうございました。さて、今日は展覧会の話題から参りましょう。現在長崎県美術館で開催中のテクテクテクネ技法で開く創造世界。まあ、テクテクテクネ、名前もユニークで可愛いですよね。まあ、どんな展覧会かと言いますと、芸術作品の制作に用いられた素材や技術について、この作品は何を使ってどのようにできてるんだろうと思いを巡らせることは、鑑賞体験にさらなる深みをもたらすということで、制作の過程や方法に焦点を当て、一つ一つの作品を形作る表現の特質に迫るという内容になっています。まあ、先日私も行ってきたんですけれども、まあ、制作に使用される道具、まあ、筆とかパレット、まあ、そしてカメラとかフィルムなど、あ、これ見たことあるというものや、こんなのもあるんだというものもありましたし、またそれを使ってこの作品はこんな風にできてるんだとか、いつも作品を鑑賞するのとはまた違った感覚で楽しめるんですよ。まあ、入り口でテクテクカードっていう可愛いカードをもらって、それを片手に回れますし、大人から子供まで楽しめる内容になってますので、ぜひお子さんのいらっしゃる方はこの展覧会でなるほどをたくさん見つけながら楽しんでみるのもいいかもしれませんよ。テクテクカードの中には展覧会の感想や質問をかけるカードもありますので、まあ、それを書いて専用のポストに出すと、テクテクボードっていう大きなボードに貼り出されるなど、お楽しみいっぱいの展覧会です。テクテクテクネ技法で開く創造世界は6月5日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。詳しい情報は長崎県美術館のホームページご覧くださいね。さあ、今日も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、気になる話題の新作ご紹介していきます。まあ、私はこの仕事をする上でいろんな作品を鑑賞させていただいてるんですけれども、まあ、その中で潜水艦クルスクの生存者たちという映画、まあ、こちらですね、2000年に実際に起きた原子力潜水艦事故を描いた作品で、アナザーラウンドのトマス・ビンタビア監督がメガホンを取っています。まあ、キャストにはマティアス・スーナールズ、レアセル・コリン・ファースなどが出演しています。そしてもう一つは、親愛なる同志たちへという冷戦下のソ連で30年間も隠蔽された民衆弾圧事件を題材に描いた作品で、ベネチア国際映画祭審査員特別賞を受賞した作品です。まあ、このどちらの作品も今起きていることに通じるものもあり、本当に、ね、心が痛みました。そして改めてもう胸に手を当てて平和について深く考えました。 潜水艦クルスクの生存者たち、こちらは全国順次公開中で、長崎では5月13日から長崎セントラル劇場で公開されます。そして親愛なる同志たちへは全国順次公開中、こちらは長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はバーニングダウン爆発都市。爆弾処理班に所属するフォンはこれまでにも数々の事件を解決してきたエースだったんですが、ある日起きた爆弾事件の爆発に巻き込まれて左足を失ってしまいます。フォンは恋人や同僚の助けを借りながらリハビリに励み、現場復帰しようと努力し、まあ、その甲斐あって義足とは思えないほどの身体機能を回復するんですが、上層部はフォンの現場への復帰を認めなかったんですね。まあ、これまで仕事一筋で生きてきたフォンは自暴自棄になり、警察を辞め姿をくらましてしまいます。フォンは一体どこへ行ってしまったんだろうと恋人や同僚が心配する中、テロ組織によるホテル爆破事件の現場でフォンが重体の状態で発見されるんです。容疑者として病院に収容されたフォンは尋問を受けるんですが、爆発の影響で過去の記憶を失っていたというストーリー。韓国はイップマン最終章のハーマン・ヤウ監督がメガホンを取り、キャストはフォンを香港のトップスターアンディ・ラウが演じていて、今回再びタッグを組み、ヤウ監督とアンディ・ラウ主演によるショックウェーブ爆弾処理班の設定でストーリーをリセットし、さらにスケールアップしたドラマが繰り広げられていくということなんですけれども、もうハラハラドキドキの連続、まあ、それに加え切なくなったりモヤモヤしたりいろんな感情が入り混じって、最後どうなっちゃうんだろうと最後まで目の離せない作品でした。バーニングダウン爆発都市、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。2つの部屋2人の暮らし。フランスの南部にある都市モンペリエ、眺めのいいアパルトマントの最上階の向かい合う部屋を行き来しながら暮らしているニナとマドレーヌ。2人は世間的には仲の良いお隣さんなんですが、実際は長年愛し合う恋人同士だったんですね。ずっと独身でいるニナに対し、マドレーヌは夫から虐待を受けていたという不幸な結婚生活を送った末、夫が亡くなり、今では2人の子供たちも独立し、家族との思い出の品に囲まれながら穏やかに過ごしていました。そんな2人は部屋を売って、そのお金でローマへ移住する計画を立てていたんですけれども、マドレーヌは子供たちにニナとの関係を打ち明けられずにいるんですね。まあ、そんなマドレーヌはニナに子供たちには真実を話し了解を得たと嘘をついてしまうんです。でもひょんなことからその嘘がバレ、ニナと大喧嘩になり、ついにマドレーヌが倒れてしまいます。さあ、ここからいろんな展開が待ち受けてるんですが、果たして2人は無事にローマへ移住することができるのでしょうか。という監督はこの作品が長編デビュー作となるフィリッポ・メネゲッティ監督で、2021年の第46回セザール賞で新人監督賞を受賞しています。キャストはニナをハンナ・アーレントのバルバラ・スコバ、マドレーヌをフランスの名門国立劇場コメディフランセーズの団員でもあるベテラン女優マルティーヌ・シュバリエが務めています。まあ、このニナとマドレーヌ、ご年配のお二人の愛を育む物語というと、なんだか穏やかな時の中で過ごしながらのお二人の物語かなと思ってたんですけれども、私の想像とは違って、なかなかハードサスペンスフルに描かれている展開に思わずびっくりしてしまったんですが、まあ、緊張感に包まれながらラストどうなるんだろうと最後まで目の離せない作品でした。まあ、2人の恋愛物語の中には家族のこともそうですし、体の衰えや介護の問題などいろんな考えさせられる要素も含まれていて、なかなか見応えのある作品です。 ニナを演じたバルバラ・スコバさんに吸い込まれてしまうくらいの迫真の演技、必見ですよ。2つの部屋、2人の暮らしは全国順次公開中で、長崎では4月22日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、劇場でお楽しみください。続いてはチェリマホ・ザ・ムービー。30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。童貞のまま30歳を迎えたことで、触れた人の心が読める魔法を手に入れた足立と、彼に好意を抱く同期の黒沢の姿を描いた豊田優さん原作の人気コミックを、赤楚衛二さん主演、町田啓太さん共演でドラマ化し、人気を呼んだ通称チェリマホの劇場版が公開されます。映画のストーリーですが、足立と黒沢はお互いの気持ちを確認し、恋人同士になり、ハッピーな日々を過ごしていた。そんなある日、足立に転勤の話が持ち上がるんですよ。しかもその転勤先が長崎なんですね。まあ、足立は自分のスキルアップのチャンスだと嬉しく思う反面、遠く離れた長崎に行ってしまえば黒沢と離れ離れになってしまうと悩んでしまい、このことをきっかけに2人の思いがすれ違い始めてしまうんです。さあ、足立と黒沢、この先どうなっちゃうの、という監督はチア男子の風間ひろきさんがメガホンを取り、キャストは足立を赤楚衛二さん、黒沢を町田啓太さんをはじめ、浅香晃大さん、雄太郎さんなどドラマ版のキャストのほか、松尾悟さん、遠山俊哉さん、榊原郁恵さん、鶴見慎吾さん、松下由紀さんなどが出演しています。私ドラマ見てなかったんですが、なかなか面白くて最後まで楽しく見ました。まあ、とにかくね、爽やか、特に町田啓太さんの笑顔がもう素敵で爽やかなんですよ。まあ、普通にスーッとストーリーに入りましたし、やはり映画を見た後に笑顔になれるっていいですよね。まあ、ドラマをご覧になられていなくても十分楽しめる作品ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。チェリマホ・ザ・ムービー、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいは、東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いては、今はちょっとついてないだけ。かつて世界の秘境を旅するテレビ番組で一躍脚光を浴びたネイチャリングフォトグラファーの立花は、バブル崩壊で全てを失ってから15年、事務所の社長に背負わされた借金を返すためだけに生きてきたって必死に働き、借金も完済し、気づいたら40代になってたんですね。まあ、夢も恋も何もかも諦めた日々を過ごしていた。そんなある日、母親の友人から写真を撮ってほしいと頼まれた立花は、撮影を通して忘れていたカメラを構える喜びを思い出します。もう一度やり直そうと上京して住み始めたシェアハウスには、同じように人生に敗れた人たちが集まる中、住人たちと過ごす時間の中で、心より欲しているものは何かを見つめ直そうとするという犬がいた季節、四十九日のレシピの伊吹由紀さんの同名小説でを実写映画化した作品で、パーフェクトワールド、君といる奇跡の柴山健二監督がメガホンを取っています。キャストは立花を玉山哲司さんが演じるほか、深川麻衣さん、音尾拓磨さんなどが出演しています。まあ、それぞれ思いを抱えている4人がシェアハウスを通して仲良くなり、一歩また一歩と前に進んでいく姿に希望をもらえる作品です。大きな山場みたいなものはないんですけれども、映画を見た後ゆっくりコーヒーでも飲みながら、この映画のことを思い出してほっこりするのもいいんじゃないかななんて感じました。今はちょっとついてないだけ、こちらは全国順次公開中で、長崎では佐世保シネマボックス太陽で6月10日からの公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪府にお住まいのラジオネームハセハセさん、いつも楽しいラジオ放送、サイト企画ありがとうございます。親子3代で大ファンです。ありがとうございます。 映画は心の栄養ビタミン剤ですね。ラジオも映画もイマジネーションが鍛えられるエンターテイメントが共通で、その魅力は無限大です。ミカさんの可愛らしい癒されボイスと最新映画情報ナビが心地よい時間です。今週も待望のシリーズ作がいっぱいワクワクします。話題の映画ファンタビは絶対見たいです。公開直前まで婚約家の方でさえ内容が秘密のベールに包まれているそうです。主人公の勤勉さや忠誠心、魔法動物の可愛らしさや家族の秘密、愛など多様な冒険サプライズのある作品ですね。 4DX で見たらアミューズメントのように臨場感たっぷりで楽しいでしょう。レインボー FM 七色ラジオ局は情報ネットワークの素敵な架け橋です。これからもタイムリーでプライスレス、愛される企画を応援 PR したいです。スタッフ皆様の努力と熱意、自己尽力に感謝申し上げますといただきました。心のこもった嬉しいメッセージ、本当にありがとうございます。ぜひこれからも番組楽しんでくださいね。ラジオネームはぜはせさん、メッセージありがとうございました。他にもメッセージたくさんありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介します。映画ハッチング孵化。北欧フィンランドで家族と暮らしている11歳の少女ディンヤ、完璧で幸せな家族の動画を世界へ発信することに夢中な母親を喜ばせるため、全てを我慢して自分を抑えるようになった彼女は体操の大会優勝を目指す日々を送っていました。そんなある夜、ティンヤは森で奇妙な卵を見つけます。ティンヤは家族に内緒でその卵を自分のベッドで温め続け、やがて大きくなった卵が孵化し生まれてきた、それは幸せに見える家族の仮面を剥ぎ取っていくというホラー映画です。まあ、この作品の中に出てくるティンヤが住んでるお家が物語の内容から想像もつかないほど素敵なお家なんですよ。まあ、その素敵なお家で繰り広げられる、もうなんともゾッとするようなホラーに思わずギャーッとなってしまいました。ぜひ恐怖体験をスクリーンでお楽しみください。ハッチング孵化、こちらは全国順次公開中で、長崎では6月3日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひお楽しみください。それでは今週のラストナンバー、映画ウエストサイドストーリーよりアメリカを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。